お前最近なんだか元気だな。
わかる？最近ピエロにタップダンス教わってんだよ。
ピエロにタップダンス？
あなたの人生に彩りを。毎週木曜日と金曜日、東海市大田町公民館にてピエロが教えるタップダンス教室。チャーボ。
共に作る安心快適生き生き都市。このプログラムは東海つながるチャンネルが愛知県東海市からお送りいたします。
いよいよ一度好きにやらせろ。
さあ始まりました、ヨギ隆一の好きにやらせろ、略してヨギスキ。この放送はシンガーソングライター、そしてネオジャパネスクのギタリストをしているヨギ隆一がお送りします。はい、ということで、早いもので6月もう後半に差し掛かってまいりましたけれどもね、ちょっとヨギスキ感覚が空いてしまいましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ね、もう6月になってきて急になんかこうすごい暑いなと思う日が増えたんですけれども、我々ネオジャパネスク、つい先日6月14日にですね、ワンマンライブを開催いたしまして、場所はね JB スタジオの JB ホールという場所で開催したんですけれどもね、少しだけその時のお話をさせていただこうかなと思っております。はい、まあね、JB スタジオという場所はですね、南区にあるライブハウスなんですけれども、ま、JB スタジオ店舗が2つありまして、国道1号線沿いにあるルート1号店と国道23号線の高架下にあるルート23っていうね、あの2つ JB スタジオあるんですけれども、ま、今回はねその竜宮町のインターのすぐ下にある JB スタジオルート23の JB ホールという場所で開催させていただきました。もう本当ね、だいたいここのライブハウスはキャッパーはだいたい100人ぐらいのキャパなんですけれども、まあ、今回ねもうほぼほぼ埋まったということで、2階席もねしっかりと埋まってたので、まあ、すごいね良かったなと思うんですけれども、まあ、今回初の2部制ということで、1部がライブ、そして2部が、メンバーグリーティングっていうのをね、もう初めての試みとしていろいろ企画してやってみたんですけれども、まあ、見に来てくれた方はね、楽しんでくれたんじゃないかなと僕も希望的観測をしているんですけれども、どうでしたかね、楽しんでいただけたんですかね。皆さんね、楽しかったよって人はぜひねコメントいただけると嬉しいなと思っておりますけどもね、まあ、ああいう感じでね、まあ、普通にこうライブを見せて、いつもはねそれでおしまいなんですけど、まあ、せっかくああいうこうお客さんと出演者がね近い状態でライブパフォーマンスができるっていう箱なので、まあ、せっかくなんで、メンバーグリーティングっていうのをやって、普段ねなかなかこうメンバーのキャラクターっていうのを皆さんにお見せする機会が少ないと思うので、まあ、この機会にね、まあいろんなメンバーのいろんな個性が出せるといいなと思って企画させていただきました。2部の方はいつも生配信でやってる企画とかをね、ちょっとこう抜粋してやってみたりとか、あとはねちょっと音楽について語ってみたりとか、あとはこうじゃんけん大会をやってみたりとかね、まあ本当に楽しんでくれてるのがこうステージ上から見てね見て取れたので、僕らもすごく楽しかったし、なんかすごくいいハッピーな空間だったなと思いましたね。はい、来てくださった皆さんありがとうございました。まあ、ちょっとねこのライブの裏話をさせていただこうかなと思うんですけれども、まあ、今回ね音響のオペレートをしてくれたのは僕の音響の師匠である坂本さんっていうね音響の人がいるんですけれども、この人の音を僕はもう本当にずっと昔からねこの人に音響を教えてもらって、この人の音の作り方とかね、この人の音の好みとかっていうのを結構僕は理解をしているつもりなんですよ。 で今回はねもう本当にすごくこの坂本さんが協力をしてくださいまして、まあ、本来だったらありえないんですけれども自分の機材をねもう予算度外視で持ってきていただいて、しかも本来だったら当日に入って当日に組み上げて当日に音を作ってっていうのがまあ本来なんですけれども、まあ、今回ね坂本さんが2日前にもうすでにね会場に入ってくださいまして、もう設営もねある程度音響を済ませて音のチューニングもしていただきましてね、もう本当にありがたいなと思うんですけれども、まあ、皆さんね、あんまりこう音響のことわからない方っていうのは、何をそんなに音響さんとかってこう準備に時間かけてるんだろうって思う方多分結構いらっしゃると思うんで、まあ、どんな仕事をしているのかっていうのをねここで少しだけ説明をしていこうかなと思うんですけれども、音響さんっていうのはね、まあ、基本的に、まあ、もちろんそのシステムを組み上げて音が出せるようになるまでね順番にこうケーブルをつないでいってとかっていうことをまず準備としてするんですけれども、その後にスピーカーのチューニングっていうのをするんですよ。多分ここであんま知らない方多いと思うんですけど、スピーカーのチューニングって何っていうのをねみんな思うかもしれないんですけれども、スピーカーっていうのもね毎日毎日どんだけ同じ環境で同じ環境っていうか同じ場所で同じように同じ機材を使って決戦してもその日のね気温とか湿度とかそういうものでね音ってすごく簡単に変わってしまうんですよ。で、このチューニングをしてないとどうなるのかというとですね、いわゆるすぐハウリングを起こしちゃったりとか、もうハウリングを起こしちゃうから音量を全然上げれなかったりとかね、まあ、そういうことが起きてくるんですよ。なのでこのチューニングっていう作業すごく大事なんですけれども、まあ、皆さんがねこう客席で聞いている音っていうのはメインスピーカー、左側に置いてあるスピーカーと右側に置いてある、メインスピーカーとこう両方をこう一つの音としてねみんな聞いていると思うんですけれども、実はその鳴っている音ってその2つのスピーカーだけではなくて、出演者の足元とかにも置いてあるスピーカー、これがねまあ、出演者はこのモニタースピーカーの音を聞きながら自分の演奏をしているので、これが聞こえなかったりとか、この足元のねモニタースピーカーのチューニングがしょぼかったりすると、まあ、すぐハウったりとかしてすごく自分たちのプレイにも関わる重要なものだったりするんですよ。で、そのねモニタースピーカー一つ一つをちゃんとチューニングをしていかなければいけなくて、でこれをね坂本さんは2日前に入ってでやってくれていたんですけれどもね、まあ、最近の音響のシステムっていうのはいわゆるデジタルミキサーというものが主流になっておりまして、まあ、デジタルミキサーとアナログミキサー何が違うのっていうと、もう根本的にいろいろ違ったりするんですけれども、まあ、まずねアナログミキサーっていうのは、仕組み的な話をするともう本当に音を集約するミキサー、アナログミキサーっていうものがあって、でそこでまとめた音っていうのをイコライザー、まあ、いわゆる EQ と呼ばれるものに突っ込んで、であとコンプって言われてるものに突っ込んだりとかして、その後にパワーアンプに音を送って、パワーアンプで音を増幅してスピーカーから出すっていうのがこのアナログの基本的な流れ、システムの流れなんですけども、デジタルミキサーっていうのはこの、EQ だとかコンプだとか、あとはねリバーブとかそうエフェクト系とかがね全部ミキサーの中に入ってるんですよ。でアナログミキサーとの一番大きい違いはやっぱ最近はねこう iPad で遠隔で操作ができるっていう、そういうのが特徴でございまして、昔はねアナログのミキサーでアナログのイコライザーとかで調整していた時っていうのはだいたいね2人がかりでメインのオペレーターの人がステージ上でマイクチェックワンツーハッハッハッとかこう音声を出して、どこの周波数の音がいらないのかとかね、そういうのを聞きながら、例えば、4kHz の音を 3dB カットしてくださいとかっていうのをアシスタントの人に伝えるんですよ。でアシスタントの人が音響卓の横にあるその アナログのイコライザーとかの4キロを3デシカットとかっていうのをアシスタントが言われた通りに操作していくっていうね、まあ、それがアナログの、チューニングの仕方だったんですけどもね、もう最近は本当にデジタクでメインのオペレーターが自分で声を出して自分でその調整ができる。なんでもう本当に、人件費もだいぶかからなくなってきましたし、まあ、すごく便利になってきたんですよ。でその EQ イコライザーも結構幅広く使いやすい感じでね、こう手元でこう細かく普通のアナログではできないぐらい細かく調整できたりするんで、まあ、そういう意味でもね本当にみんなデジタクが今主流になっていたりとかするんですけど、まあ、それでもねこの坂本さんはですねこの2日前に会場に入っていただきまして、その作業をずっとね1時に入って6時ぐらいまでずっとチューニングをしてくれたりとかしていて、まあ、特にね僕たちみたいなネオジャパネスクみたいな、まあ、大所帯のバンドで、しかも和太鼓みたいにすごく大きな音が鳴る楽器がいるようなバンドっていうのはすごくきっちりとチューニングをしていかないと、例えば忍笛の音をもっと上げたいのに忍笛の音を上げるとハウリングを起こしちゃうとかね、そういうことが起きてくるんですよ。なのでもう本当に細かく細かくチューニングをしていって、すごい大きい音を出してもハウリングが起きないように調整していくっていうね、まあ、それが本当に僕はこの坂本さんの腕がねもう本当に素晴らしいなと思っておりまして、まあ、今回 JB スタジオというね場所柄もありまして、もともと坂本さんもこの JB スタジオで働いていた、僕と一緒にね働いていたという、まあ、そういう経緯があるので、今は独立されてるんですけどもね、そういう経緯があるので、まあ、この JB スタジオという箱を一番理解していて、でかつ、すごく親身になって我々にねこう協力してくれるっていうところも含めて、まあ、今回は坂本さんにお願いをしたりとかしたんですけどもね、まあ、普段のライブとかではねまた違う PA の方が専属でいたりとかして、その方もね本当にすごい凄腕の PA の方で、まあ、今回別にねその方でもよかったんですけど、単純にこう JB スタジオという箱が音的に癖のある箱だったので、まあ、一番理解してくれている坂本さんにお願いするのが一番いいかなと思ってね、今回は坂本さんにお願いしたんですけれどもね、まあ、そんな感じで我々ネオジャパネスク今回のライブにもう欠かせない音音響という部分でもね、もう本当に、まあ、これはもう坂本さんのおかげというのもあるんですけれども、こだわってやることができたので、まあ、それも含めてねなんかすごいいいライブができたんじゃないかなと思っておりますね。まあ、実はねこうライブ一つするのにも本当にいろんな方の協力とかがあってようやく成り立ってるっていう部分がねあったりするので、まあ、その辺もねこうやってお伝えできたらなんかそういう部分も含めて楽しめるんじゃないかなと思いますのでね、まあ、ぜひね今後ネオジャパネスクのライブを見てみたいなと思っている方はね、そういう音とかねあと照明とかねそういう部分も結構なんだろうなこだわってるよっていうのをね感じながら見ていただけると、またちょっと一味も二味も違う見方が見え方がするんじゃないかなと思いますんでね、ぜひそのあたりも含めてこれからもねちょっとネオジャパネスクのライブを楽しみにしていただけたら嬉しいなと思っております。はい、ということでお便り番組宛てメッセージはツナちゃんのメールフォームから、また X でハッシュタグヨギスキをつけてツイートしていただければどんどん拾っていきますので、ぜひぜひよろしくお願いします。それでは今日も良い一日を過ごしください。バイバイ。誰かの歌声に涙も流せる。
大な人だ。ジョン・レノンと僕は違う。だけど僕ら同じ人間だ。だから今日も歌を歌う。
何それ？
東海つながるチャンネルだよ。愛知県東海市からポッドキャストで配信中。みんな聞いてね。